皆さんこんにちは。毎週日曜日この音声を楽しみにしてらっしゃる方はきっと多いはず、多分多いはず。いや、そうじゃないとやってられません。はい、お待たせしました。物販ラジオパーソナリティを務めます物販ボードメンバーの菊池です。この企画は物販に携わっている方を毎週ゲストに招いて、会員の皆様に最近の活動内容とかオフラインイベントを行った時に話題になった内容をぶっちゃけトーク満載にお届けしたいと思っております。昭和の懐かしい雰囲気を出しつつ、気軽に会員の皆様に聞いていただけたらいいなと思っております。またこの物販ラジオを聞いて感想や質問があれば Facebook やメール物販知恵袋で受付してますので、どしどし送ってください。また物販ラジオに出たいっていう方も合わせて受付しておりますので、どうぞよろしくお願いします。今日の物販ラジオは第66回目、先週に引き続き大竹秀明さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
例えば楽器を売るのも、例えばバンドをやろうぜみたいな本とかの裏に楽器交換しませんかみたいなのとか、あとなんかあの楽器屋さんに持ってって下取りしてもらう、でもなんか箱がない、傷ついてる、なんだかんだ言われて、どんどんどんどん叩かれて値段が安くなっちゃうみたいな感じで、それがこう、例えば北海道に住んでるある人が僕がもうゴミだと思ってるケースとかを喜んで買ってったりするじゃないですか。これすごいなと思いましたね。タイミングも良かったと思うんですよ。なんかやっぱり今の時代って、まあ物販のその、メンバーさんもそうだと思うんですけども、これから始めたとか1年ぐらいやってますって方とかもいると思うんですけど、今がいいのか昔がいいのかっていうたまに話になるんだけど、僕らの頃っていうのは情報が本当になくて、自分たちで試行錯誤してやってった結果、やっぱり稼げたというか、逆に今は情報がありすぎて、もうなんか中国がいいの、輸出がいいの、やっぱりセドリみたいななっちゃうと思うんですよ、どうしても。だから情報が多すぎるのも問題だなとは思いますけどもね。
そうですね。で、ちょっとやってなんかめんどくさいやめた、次の情報行こうみたいな。
それです。
ありますね。
見てて。そうなんですよね。
いやでもそれって、でも自分もサラリーマンの時に結構あの情報商材っていうか買ってたんですよね。
なるほど。
いわゆるノウハウコレクターで、そういうのを買うのが続いてた頃があって、
まあ夢がありましたよね、なんか情報商材には。
で結局実践しない自分もいるんですよね、そこに。買って満足みたいな。
でもその物販がしっくりきたんでしょうね、そしたら。
そうなんです。で、ね、やっぱり、形あるものを、ちょっとした、ものを動かして発想して、で、お金を得る。これ、やっぱり、なんか楽しいなって、楽しいなっていうか、やっぱりそこでお客さんから感謝の言葉もらえたりすると、やっぱこれだなと思って。
そうですね、楽しいですね。
楽しいですね。で、当時その震災の後だったんですけど、逆にお客さんの方から福島大変なのに頑張ってくださいねみたいな、そんな応援メッセージもいただいて。
あ、そっか。そうか。
そうなんです、そうなんです。
あの頃ですね。
あの頃なんです、まさしく。
でも、そのビジネスというか商売できたんですか。
できたんです。
あ、できたんですか。
できたんです。
はあ、はあ、は
あ。まあ、うちもその全然原発から遠いところなんで、住んでるところは、で被害はなかったんですけど、やっぱりその福島っていうイメージで、風評被害で結構大変な時期だったんですけど、まあ、お客さんによってはね、福島から発送するんですか、じゃあキャンセルお願いしますとかって平気で言われたところもありますし、そういうのはちょっとやっぱりね、辛かったですけど、でもそうやって逆に励ましてくれるお客さんもいたんで、よし頑張ろうみたいな感じでやってましたけどね。
まあそうなんですよね。だからいろいろ、でもノウハウコレクターってだから僕大事だと思ってるんですけど、結局その、まあもちろんその ちょっとやってやめた、ちょっとやってやめた、ちょっとやってやめたはよくないんだけど、
うん、
まあ、とにかくもう情報をいっぱい浴びて、
うんうん、
その中で自分がこれだって思うものを信じてそこに突き進むというか、
はいはい、そうですね、
うん
うん、
でもうだからその1ヶ月やっても稼げないからやめるじゃなくて、
うん、
まあ、やると決めたらもう本当に3ヶ月半年1年ぐらいの覚悟でやると、
うんうん、
でその前段階として情報をいっぱい浴びるっていうのはすごい大事だとは思いますけどね、
うんうん、そうなんですね。その時にやっぱりその時の情報系のその物販系の情報商材って、
うん、
結構みんなヤフオクヤフオク言ってたんですよね。
そうですね、
ヤフオクから始めて次のステップはこうでみたいな、
うんうんうん、
まずその現金を作りましょうみたいな、
はい、
うん、でヤフオクでずっとあのなんだろう、やってくのもいいし次のステップに上がるのもいいしみたいな感じだったんで、
うんうん、
やっぱりヤフオクなんだなと思って、
うん
うん、当時から思ってましたけどやっぱりその辺は。
そうですね、やっぱりなんか、うん、あの、まあ、商売の基礎というかね、
うんうん、
インターネットで物を売るっていうの基礎がヤフオクには詰まってると思う。
詰まってますよね、うん、本当そうだな。
だから僕もその、始めた頃ですね、ヤフオクで売ってて、
うん、
面白かったのが、
うん、
あの、まあ、バンドってこう4人とか5人とかでやるもので、うん、例えば、まあ、僕は当時からリーダーとかやることが多かったんですけど、
うんうんうん、
こういう例えばじゃあ次のライブでこういう企画をやろうとかこういう演出をしようとかって提案して、うんうん、でも他のメンバーがでもそれ微妙なんじゃないとお金かかるんじゃないとか却下されたりとかするわけですよ。
はいはいはいはいはい。
やっとなんか採用されてもそれが例えば音楽だったらそれを形になるまで3ヶ月かかったりとかレコあの CD になるまで。
ああなるほど。
それが僕は一人で家でヤフオクをやって、
はいはい、
例えばその販売ページの文言をちょっと変えただけで売り上げが急に変わったりとかするんですよ。
はいはいはいはい。
これが楽しくて楽しくてどうすればもっと売れるんだろう売れるんだろうってすごい。それこそ深夜の通販番組とか、
ああなるほど、
楽天の売れてるページとかも見て自分なりにどんどん分析してどんどん詰め込んで、
はいはいはいはい、
しまいにはもうだからもう僕のヤフオクのページは楽天市場化してましたよ
なるほど、
そうなんですよ、
もうそんなににぎわってたんですね、もうページも、
そうそうそうそうそう、これもこれもこれもついてくるみたいなとか
その頃はやっぱ eBay からやってって eBay 輸入だったんですか。
そうなんですけど同時に、うん、アリババから仕入れてましたね。
あなるほど、
はい、
アリババ仕入れっていうのは何年ぐらいの時なんですか始めたのって。
あでも結構早いですよ。だからその音楽をやりながら、
うん、
eBay ヤフオクっていうのは、まあ、その小遣い稼ぎ程度にやってて、まあ、音楽バーンやめて本気でやろうって時に初めて、だからそうです、半年後ぐらいにはもうやってましたかね。あよく分かんなかったんですよ、
はいはいはい、
あの欧米の仕入れだとやっぱり、カード枠カードで仕入れてて、
うん、
まあ、その母親のカードを借りてやってたんですけど、あの上限がすぐなくなっちゃうっていうかね、
うんうん、
一切り買い物すると、
はいはいはい、
でそうするとちょっと暇な時間ができちゃって、
はいはいはい、
なんかその音楽を捨てて俺は起業しようと思ってたのになんかこんな暇な時間を過ごしてていいのだろうかってなってきて
なるほど、
それよりはもうちょっと単価の低いものをドンと買ってバーンって売るみたいな
あ、はいはい、
そういうのできないのかなと思ってたらアリババ .com を見つけたんですよ。
はいはいはいはい、
まあ、当時まだそのタオバオとかは知らなくて、まああったのかどうかも知らないんですけど、
うん、
アリババ .com、まあ、英語でできたっていうのもあって、
うん、
でも何度も詐欺られたりしましたけど。
あそうなんですか。
そうなんですよ、お金払うとみんな返事くれなくなるんですよまだ当時そのプロテクションみたいなのはしっかりしてなかった
んですね、うんうんうんうん、
まあでもそんな中でもこうトレーニング機器とかスポーツ系の商材とかを、
うん、
まあ仕入れたら、まあいきなり船便で届いちゃったりして、もう大慌てでトラック借りて取りに行ったりとか。だから割とまあ同時にはやってました。まあ額的には欧米のものの方が高いから、売り上げを作ってたのは、あの、金額ベースで言えば欧米なんですけども、
うん、
売れた数とか利益率で言えば全然中国の方が高くて。
うん、それはヤフオクで売ったんですか？
ヤフオクで、まあね、アマゾンが出始めてきたんで、アマゾンでも売り始めてとか。あと僕はもうネットショップですね。僕のなんかその飛躍できたきっかけは。
なるほど、なるほど。
そうなんですよ。 だからヤフオクのカスタマイズじゃもう飽き足らず、限界がどうしてもあるので。
まあそうですよね。
で、ネットショップでお茶の子とか絡みとかを始めた時に、ちょっと自由を手に入れたじゃないけど、もうバンバンバンバン、フォトショップも独学で覚えて、まあ楽天市場的な感じになってて。まあでもそれがどんどん売れてって。
はいはいはいはい。
でしたね。
今もネットショップはやられてるんですか？
もちろん、はい、やってます。まあ最近はもう結構、その、まあオーナー的というか、もう任せちゃってるところもあるんですけども。
はいはいはいはい。
はい、
ネットショップどのぐらい作られたんですか、当時。
当時ね、まあ、これちょっとこの間あの、まあ、そのポッドキャストをやっててそこでも話したネタなんですけど、なんかその、まあ、ヤフオクはもちろんやってたんだけど、そのヤフオクの次のステップっていうのは当時ネットショップぐらいしかなくて、アマゾンはまだちょっとひよこみたいな感じだったんですけど、
はいはい、
楽天はなんかもうプロがやるとこみたいな、でしょうがないネットショップを作ろうと思って、僕はそのネットショップをね、50個作ったら、
50個、
はい、50個作れば月収30万ぐらい、つまり生活ができるぐらいになれるんじゃないかなって、
はいはいはい、
ゆっくり思ったんですよ。
ほうほうほう。
で、それを作り始めてって、で7個目ぐらいのネットショップがポンって当たったっていうか。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。
じゃあ50個は作んなかったんですか？
50個は作ってない。結局だから、まあその後 10個ぐらいは当時作ったのかな。まあ、それしかなかったので、そのヤフオクかネットショップかみたいな、
はいはいはいはい、
時代かどうか分かんないですけども
。それは2000何年ぐらいの話ですか？
2000だから、まあ8年9年ぐらいとかかな。
ああ、なるほどなるほど。
だからまあ独学で PPC とか覚えたりとか、
はいはいはいはいはい、
ブログ作って集客したりとか、
はいはいはいはい。
で、その7個目ぐらいのやつが、まあ、トイカメラっていうかね、やつで、
はい、はいはい。
たまたまそのテレビで芸能人が、僕これお気に入りなんですよ、みたいな、こう取り上げて、
うんうん、
で僕はそのテレビをたまたま見てたんです、ボケーっと。
うんうんうんうん。
あ、これ俺売ってるやつじゃんって思って、
うんうんうん、
でもしかしてと思って、
うんうん、
パソコンを立ち上げたら、
うんうん、
もう注文が止まらない。
すごい
すごかったですよ。
それ最高どのぐらい売ったんですか？
最高ってか、だから月に500万ぐらい売りましたね。
すごいですね。単価どのぐらいですか、それ？
単価は、当時9000円か8000円ぐらいで売ってました。
いいですね。
で、そう、だから、それテレビに取り上げられるまでは、
うん、
まあ、ヤフオクとネットショップでちょぼちょぼ、PPC 出してもギリギリ黒字になるぐらいで。
うん、ああ、なるほど。
まあ1週間に2、3個出ればいいかなぐらいの感じだったんですね。
はいはいはいはい。
それがそのテレビ出た瞬間にボンっていって、で僕はその、1週間に2、3個ぐらい売れればいいぐらいのネットショップだったから、
うんうん、
在庫がなくても注文を受けるみたいなやつに、なんかチェックマークが入ってたか抜けてたかどっちか忘れたんですけど、
うんうん、
つまり在庫がなくても注文できる
状態。バンバン入ってきたんですね。
そうなんですよ。震えました。
どうしようみたいな。
どうしよう。そうなんですよ。どうしよう。でも、注文はやっぱ止めたくないんですよ。
ですよね。
これ絶対俺チャンスだと。これ絶対掴まなきゃいけないと思
って
。
うんうん。
ほんでもう、世界中を探して。
はいはいはい。
それがないかどうか。まあ、アメリカの代行業者もいくつも当たって探してくれ、探してくれ。まあ、現地で買ってくれたりするとこもあったりしたんですけど。まあ、それでかき集めて、でも足りなくて。で、まあ、やっぱりその、キャンセルとかも入ったりするんだけど、
うん、
そのキャンセルされるのが悔しくて悔しくて。
わかるわかる。
注文が入ってるんですよ、だって。
うんうんうん。
物さえあれば、
いけますもんね。
買っていただけてるはずなのに、
うん、
キャンセルされるの本当に嫌で嫌で、そうするとヤフオクとかでも高騰してるんですよ、もうどんどん。
あ、なるほど。
そうなんですよ。
へ、
でも絶対どっかにあるはずだ、どっかにあるはずだって、本当は、まあ、アメリカ、イギリス、ドイツとかいろいろ仕入れて、でも足りなくて。で、キャンセルをされるのが本当にたまらなく嫌で、で、どうすればいいかなと思ったら、そうだ、うちでしか買えないものにすればいいんだと。
ほうほうほう。
まあ、並行輸入なんだけど、
うん、
その特典をつけようと思ったんですよ。
なるほど。
日本語の説明書から、 その子供が使ったりするのがトイカメラだったんで、その漫画の説明書みたいなのを友達の漫画家に書かせたりとか、
うん、
まあ保証をつけますとか、
うん、
あとなんかそのカメラで撮った写真でコンテストやりますとか、こうな10大特典みたいなの無理やり作って。
かっこいい。
そう、うちで買ったら10個の特典がつきますよと。
はいはいはい。
で、それがね、結構良くて、みんなキャンセルしないで待ってくださって。
あ、なるほどなるほど。
そうですね。だからそういう感じでこう、グリグリと自分で頑張ってきたって感じでしたね、その頃は。
やっぱさっき言ったその差別化ですよね。
差別化です、差別化です。
日頃そうやって考えてたからそのアイデアが出てきたんでしょうね、やっぱり。
そうそう。まあだからやっぱバンド時代ってのはいかにこう抜きんでるかで、まあ他がやってないことをやっていくというか。で、お客さん、とにかくそのお客さんに満足してもらうってことが大事だっていうのをすごい学んでて。
なるほど。それがもう売り上げに結びつき、
そうなんだ
感じですよね。
はい。
その
勢いで、そう、法人にして。
あ、なるほど。あ、それがきっかけで法人にされたんですね。
そうそうそうそう、そうです。
へ
ぇで、楽天出店して、
はいはいはいはい。
でも売り上げも1億を超えてって。
おぉ。
もうだからなんか本当にそういう感じですね。こう、これだと思ったらもうそこにかけるっていうか
。
それまでほら他に売ってる商品とかもあるんだけど、
うん、
もう一旦全部捨てて、
うん、
ここに飛び乗れっていうか、しがみつけっていう感じで。
なるほど。
いや、ちょっとなんか懐かしいな。いろいろ思い出しちゃいましたよね。
いや、大竹さんのそのね、サクセスストーリーはすごく、気にはなってたんですけど。
はい。
そういう時代もあったんですね。
そうなんですよ。もう本当にね、もう、すごい絶望してたんですよね。音楽やめた時に。
あ、なるほど。
34歳で僕、社会人経験もないんですよ。
あ、そうなんですね。
一回も、要は勤めたことがなく、まあ、アルバイトはもちろんありました、
ね。
で、もう、自分にはギターしかないと思ってたんで、
うん、
それをもう自分でやめて、だと断ち切った時に、
うん、
もうなんかこの道端に咲いてるタンポポを見てると涙が出てくるんですよ。
ああ、
タンポポはこんな道端で綺麗に咲き誇ってるのに、うん、俺はタンポポよりも価値がないみたいな。でわけのわかんないなんかこう精神状態になってて、でもすごいだからまあ自分を追い込んで追い込んで、
うん、
まあ、結果的にはそれでそれが起爆剤になって飛躍できたのかなって思いますけど。うん、
いやでも。大竹さん、それは、ね、わかるなと思ったのは、やっぱり、悔しい思いしないと、はい、
そうそうそうそう。
やっぱ伸びないっすよね。
伸びない。絶対伸びない。だから僕、絶望ってすごい大事だと思ってるんですよ。
うんうんうん。絶望。味わいたくないですけどね。
そう、できれば、ね。
できれば味わいたくないけど、でもそれっていいチャンスなんですよね、実はね。
そうなん。絶望ぐらいしないと、やっぱなかなか変われないんですよ、人。
変われない。やろうと思わない。ね、
そうなんですよ。
そうそう。
リスクがあるわけですからね。
そうそうそう。だから大竹さん、そのサラリーマンやってる人たちは、
うん、
まあ、これ言い悪い別なんですけど、やっぱり毎月毎月同じ給料が振り込まれるから、
はい、
やっぱり独立しようとかって思う人って、そう、まあ、なんだろうな、その、副業で安定的になったらサラリーマン辞めますみたいな。
うんうん、はいはい。
本当は理想はそうなんでしょうけど、
うん、
でも、結果それうまくいく人そういないんですよね。サポートメンバーのあの金まみれの小堀くんぐらいなんで。うまくいって
る。あの金まみれの男です。
でもやっぱりそのさっき言った本当に絶望とかなんかちょっと本当に自分を追い込んでやんないと、
はい、
やっぱ動かないし変わんないですよね。
うん、と思います。
それわかるな。
そうですね。
いや、結局私も脱サラして、
うん、
確かに最初すごく良かったですけど、
うん、
その後、やっぱりサボっちゃったんですよね。
おー。
サボっちゃったんですよ。で、あれはあれをっていう間に現金がなくなっちゃって、あ、これやべえな、やべえなと思って。
あ、独立した後にちょっと売り上げが良かったのに、サボっちゃった。
サボっちゃったんですよね。
はいはいはい。
そういう時期もあって、
はい。
うん、で、瀬取りに行ってみたりとか、
ちょっとフラッとしちゃった。
フラッとしちゃったりとか、
は
あ
は
あ、まあ、なんとかなるだろうみたいな、なんかね、そんな時期があったんですよね。
はいはいはい。
うん、で、ちょっとやばいなと思って。 もう一回ちょっと気合い入れ直して中国輸入やろうと思って、で、商材をもうカチッと決めて、
はいはい。
で、そこから、まあ、もう ここだっていう感じで、
そうですね。
うん、行きましたけどね。
だからまあ、ある程度、そうですね、さっきのほら、情報が多すぎてうんぬんって話もあるんですけども、これだと思ったら、やっぱそこにもう全力ですよ。全部捨てて。
いや、捨てましたね。本当もう、それまでやってた背取りとかも全部やめましたし。やめたな。あの頃のその在庫全部捨てちゃったしな。
すごいですね。そこまで できちゃうとやっぱすごいですよね。
いや、やっぱそうしたら、やっぱ売り上げも伸びたし。ねえ、利益も改善できたし。切り捨てるのっていうのも大切だなと思いましたけどね、その時。
大切ですね。
うん、
だから僕、まあ今、こう、今になってみれば別に音楽やめなくてもよかったなと思ったりしてる。
はいはいはい、はい。
その、まあ周りにもそういうやつもいるし、まあ時代的にも別にその、音楽やりながら、
うん。
していくやつもいるわけですけど、
うん、
まあ多分当時でも僕やっぱり切り捨てなければ、つまり、自分の下手すりゃ命より大事にしてたんですよ、音楽をやるってことを。だって34歳までやってたわけですから。でもそれを命より大事なものを捨てた瞬間に、やっぱりまあ生まれ変われたというか。
なるほど。
と思いますね。
なるほど。でも、大竹さん、その楽器がら、楽器っていうか、その音楽絡みで、その楽器を扱おうとかっては思わなかったんですか？その。
最初やってたんですよ。
はいはいはい。
でもほら、さっき言ったように、その、使える資金が少なかったので。
ああ、なるほどなるほど。
まあ、中国系で、まあ楽器ではなくて、そのスポーツ、フィットネス系というか、に行ったんですけど。ですね。だからまあ、もっと使える資金があれば、楽器とかやってたかもしれないですけど。
ああ、なるほどなるほど。そうですよね。だって、もともと、詳しい、
そうそうそうそう、ね。あ、だからそれはそれでやってましたよ。マニアックなエフェクターって、ギタリストが使うような、機材とかですね。例えば、それこそ、なんだろう、10万円で仕入れて20万で売れるみたいな。
お
あ、それは目利きはできるから、
あ
そういうのはちょいちょい挟みつつも、
はいはいはい、
まあ、ベースでやってるのは、そうですね、中国から仕入れてきたものをいっぱい売ってた感じです
。なるほど。でも、やっぱりその、やっぱ生きてるわけですね、そのバンド時代の。
そうなんですよね。結局そうなんですよ。
ね、
だから、まあまあ、まだ僕も全然道すがらというか、全然ですけども、その、やっぱり、最終的には今目の前にあることを必死でやっていけば、結果的にはその振り返った時に僕はあと10年、20年、30年して振り返ってみたら、まあやっぱ繋がってきたんだなっていうふ
う
になるんだと思うんですよね。
なるほど。
それはすごい今、そう思いながら毎日生きてます。
なるほど、なるほど。いや、実はその、私もサラリーマンの時は、その営業と、あと、商品部っていう、その在庫の管理の部署にもいたんですね。
ははは。
うん、で、今その、やってる仕事がすごく、役に立ってて、実は。そんな嫌な、はいはい、サラリーマンだったんだけど、
はいはいはい。
その、今、起業して、会社で、の中で在庫を管理したりとか、
はいはい、
売り上げの管理をしたりとか、
す
ごく前の会社にサラリーマンの時やった経験がすごく生きてて、で、それをその、うちのスタッフとかに話するときもあるんですけど、まあ、やっぱりこういう考え方は、その在庫回転率とか、不良在庫とか、もうかなり言われてたんで、前の会社の時に。
なるほどね。
だから今身に染みてわかりますもんね。ああ、この在庫、今ちょっと早く、現金にしなくちゃいけないなとか、
はいはいはい、
ちょっと滞留在庫多いなとか、そういうのはすごく気にする、はいはい、癖はついてましたね、だから。
ああ。
うん。
なんかだからでも、まあ、導かれるべくして導かれてったのかもしれないですね、そしたら。
そうですね。だからやっぱり物販っていうのはやっぱ好きだったんだなと。
なるほど。
やっぱ楽しいですもんね、物を売ってるっていうのは。
いや、楽しいですよ、そりゃ。やっぱね、さっきおっしゃってた、まあ、ノリさん普段おっしゃって、そのお客様に喜んでもらって、その感謝の手紙が届くとか、僕もそのネットショップで、そのトイカメラを売ってた時に、手紙とかもたまにくれるんですよね、お客さんが。で、私はずっと引きこもりで家にこもってたんだけど、このカメラを持って外に出て写真を撮ることが楽しみになりましたみたいな。 もうなんかその瞬間ちょっと死んでもいいかなと思います
いやでもそういう内容の手紙来ますよね。
そうなんですよ。
この手紙 だけあったら俺いいよみたいな。
そうそうそうそう。
いいもういいみたいなね。
もういいみたいな。そうそうそう。
わかるな。
ですです。
やっぱうんそうなんだよな。売り上げも確かに大切なんだけど、うん、そういう本当に人とのつながりのちょっとしたね感謝の言葉なんかもらうと本当に嬉しいですもんね、うん。やりがい出ますもんねまた。
ですね。
うん。
本当にそうだと思いますよ。
ですよね。
なんかね、そうだ、自分のことにはもうあまり頑張れなくなってきたって感じがちょっと僕あって、ちょっと言い方おかしいんですけど、だから今その、まあ、セミナーなりコンサルティングなりとか、なんかこう事業一緒にやらせていただいたりとかっていうのが、自分のことというよりはその相手をなんとか勝たせたいっていう。
なるほど。
その気持ちがね、結構原動力で。
なるほど。
自分のことはね、もうあんまなんかダメなんですよ、正直。だらけちゃうっていうかね。自分だけで考えちゃうとだらけちゃうんですよ、めちゃめちゃ。
なるほど。
だからちょっと緊張感持って誰かのために、誰かに喜んでもらいたいっていう、その、自分ができる最大限のことをして誰かに喜んでもらいたいっていうのは今、一番。
ああ。
楽しい。やってて楽しい。
でもわかりますね。でも、その、だらけ、私がその、ちょっとだらけた時期って、わかりますね。そこで何したかっていうと、外注さんをちょっと多く抱えたんですよ。
はいはいはいはいはい。
そうすると、自分が、あ、実は、二つ理由があって、自分が楽したいための外注さん。
ああ。
と、あと、自分がサボらないための外注さん。
うん。
うん。があって、で、サボらないことをすればちゃんと売り上げも上がるし、
うん。
うん。で、その外注さんを、にちゃんと給料払わなくちゃいけないっていう責任感も出てくるから。
はいはい。
そういうのがあって、ちょっと意識的に外注さんを増やした時ありましたね。
ああ、なるほどね。
そしたら、なんかちょっと、真面目にやるようになりましたね。
まあ、背負うというかね。
背負う。そうそうそう。
そうですよね。
うん。で、今もそのスタッフが、いるので、
うん、
この人たちをちゃんと、ね、給料払わなくちゃいけないなと思って。
そうですね。それはありますね。
すごく考えますね、だから。
だから、なんかその、まあ、一見こう、まあ、世の中的にはこう効率化、合理化みたいな、風潮はあるけども、まあ、そのアナログな部分で、この、誰かと一緒にやることで、まあ、そこで何かエネルギーが生まれるとか、その人にちゃんと給料払わなきゃいけないから、もっとちゃんと頑張んなきゃいけないとか、そういうその自分、にプレッシャーをかけていくっていうのは大事です
よね。大事ですよね。大事だなぁ、そこは。ですね。
ちょっともうなんかお二人でこれ酒飲んで喋ってるみたいな。大丈夫ですか、そんなの。
いや、もう、ぶっ放しは本当ノープランで。
あ、オッケーオッケー。
その場のノリでずっと行っちゃいますんで。
あとなんか AJ に文句言われそうな気がする。
大丈夫だと思います。うん、でもね、大竹さん、結構、ぶっぱラジオの、ファンが多くて。
はいはいはい。
いつも聞いてますって言ってくれるんですよね。
あ、そういうことなの。まあ、そういうのは嬉しくてたまらないと。
たまらないですね。
だ
から
そうですよね。
こういう話でもいいんだなと。
はいはいはい。
はい。全然その、こうしよう、ああしようっていうのはないんですけど。楽しく喋られればいいのかなと、思ってるんですけど。
うん、まあ、お人柄ですよ。のりさんの。いや、本当に本当に。
うん、ありがとうございます。そう言っていただけると。うん。でも、やっぱり、こういう、ね、話をしてると、自分もすごい気づきにもなりますし、大竹さんのね、その、サクセスストーリーもここで分かったわけだし。次回はね、大竹さんとちょっとオフラインで、
そう、ちょっと、しっぽり、しっぽり飲みましょう、しっぽり。
そうですね。ぜひぜひ、じゃあ、物販のオフラインに来てください。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい。ではでは、大竹さん、ちょっと時間になったんですけども、
そうか、はい、お友達を紹介
します。お友達をちょっと紹介していただきたいなと思いました。
はい。お友達はですね、
はい。
ゆいさんを。
ゆいさん。
ゆいさん。
はい。
湘南ハッピーのゆいさん。
はい。
まあ、ゆいさんも、ゴロさんと一緒にやった40代からのニュービジネス。
はいはいはい。
女神様役として来ていただいてたんですけど。はいはい。
その時に初めてお会いした感じなんですか、大竹さん。
いやいや、もう古いというか。
はいはい。
結構もう湘南ハッピー立ち上げぐらいの時から僕もゴロさんとか花さんは。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ、はいはい。意外と長いんですよ。
あ、そうなんだ。
はい。
じゃあその頃からユイさんと。
そう、なんか、ゴロさんに呼ばれて行ってみたら、なんか綺麗な女性がいるなと思ったら、はいはいはい、これはユイちゃんで。
はいはいはいはい。ユイさんもあれですよね、芸能活動っていうか、なんか、
役者さんですね。
その
彼女はまあでも現役というか、まあ今ちょっとね、休業されてますけども。
そうですね。あれ今月、5月になんかお子さんが生まれるという。
あ、今月
今月って言ってましたね。
その割にはなんか Facebook に割と活動的な。
活動的ですよね。
大丈夫かな？
そうなん、活動、この間、大阪のオフラインにも来ましたからね。
相当でももうお腹大きいんじゃないですか？
大きい、大きいです、大きいです。
大丈夫かな？
そんな、時期で、物販ラジオに出てもらうという。
まあ、ラジオはいいと思うんですけどね。じゃ僕のメッセージは、うん、はい、これ、ゆうちゃん出てくるのでいつぐらいなんですか？
ですね、多分、
下手したら生まれた
後ですね、放送されるのは。ゆいさんの放送っていうのは。
あ、収録は前か。
そうです、そうです。
あ、そっかそっか。
そうです、そうです。
まあでも本当、気並みですけど、お体を大事にして元気なお子さんを産んでください。
はい。じゃあそのメッセージを、はい、ゆいさんの方にお伝えいたします。
はい。で、まあ落ち着いたらまた遊びましょう。
はい。
はい。
そうですね、元気なお子さんが生まれるといいですね、本当に。
そうですね、もう本当それに、ね、つきますね。
そうですね。はい。ではでは、今日は大竹さんありがとうございました。
あ、こちらこそありがとうございました。はい、楽しかったです。
は
い、
本当私も楽しかったです。じゃあ、本当にね、飲み会で。
はい、ありがとうございます。ぜひ。
行きましょう、本当に、
はい。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、じゃ今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、どうも。
失礼します。はい、失礼します。はい。は